杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、東京市場日経平均株価2万3000円に乗せてからはやや一服ムード広がってきておりますけれども、うん、太蔵さんはこの2週間どのようにご覧になられましたでしょうか。
まあ、ちょっとね、はい、桜が咲いて散りかけたというね、ちょっと内閣の不安定。
季節が違うから
違いますよね。
3回になりかけましたけど、
また今日みたいなね、あったかい、東京なんかあったかいんでね、はい、思わずまた咲き誇りそうな雰囲気もありますけどね。まあ桜はもうだいぶ散り始めてます、はい、だからその辺に関してはね、あれ桜を見る会っていうのは、
あの、どうなんですか、
吉田茂総理の時からずーっとやってましてね、
歴代も50年ほど続いて
た、ね、でこれね、まあ、もちろん僕の時もあったんですよ、
はい、
これでね、やっぱり言われるんですよ、名目は各界の功労者の功績を、まあ、ねぎらうっていう、ただ実際はそんなに各界の功労者って1万人もいませんから、実際はその国会議員関係者 の、 その、まあ、講演会活動、事実上のね、そういう形に、まあ、ずっとなってましたよ。で、言われてなるほど今回、あ、確かに問題だねというのを、まあ、50数年かかって気づいたっていう状況でしょうかね。
その桜を見る会って実に1万8200人の方が今年、
まあ、世の中そんな功績者いませんわね、どう考えたって、目立った功績は。ただね、かもさんね、これね、ほんとね、国民の皆さんからするとね、なんだよと思われるかもしれませんけどね、この50何年間、この桜を見る会、予算の無駄じゃないかとね、いう指摘、会計検査院は一回もやってないんですよ、それから公職選挙法を所管する総務省も、はい、これは公選法に抵触する可能性がありますよなんていうことは一度も言ってない、
問題になってこなかった、
だから、まあ、全く今まで、今の今まで言われるまで、これがそういった問題があるっていうことを誰も感じずに、慣習として、それから、いや、あの鳩山政権の時もその、芸能人たくさん呼んでますし、
はい、
例えば鳩山由紀夫さんのモノマネをされる鳩山九郎さんという、ね、方がもう一緒に写真撮って、らっしゃって、だからずっとその流れで来て、で今回まあやはり問題だねということで、まあ、中止、来年は中止と、
はい、
来年は桜咲きません、来年は桜咲きません、だからもうこれは限りなく配信近い中止かなと、うん、いうところですね。
まあ、それらを含めて世論調査どうですか、内閣支持率。
だからちょっとあの、こう安倍総理の講演会、850人来たと、
はい、
で政治資金収支報告書に書いてないと、いうことが今これ何回か前の私の放送会で、内閣改造はいいんだけども、注目は野党の国対委員長の安住さんになりましたよっていう、はい、あの方は野党の国対委員長やらってもらったらもう右に出る人いないです。
3回前の放送でね、
もう徹底的にもうスキャンダル重視なんです。
恐れてるとおっしゃって
ました。これがいいか悪いかはさておき、
はい、
なんか私からしたらですよ、もっとこの日米 の、 その貿易交渉だとか、今後の経済、日本経済に与える影響だとか、ジーソミアだとか、いろんな問題、もう国の命運を左右するような話題が、課題がいっぱいある中で、あの安住国対委員長っていうのはこれだけ山ほど国政課題山積する中で桜一点なんです。この桜一点でやっぱり追求しようと、これはなかなかね、やっぱりね、そのちょっとやっぱり他の国対委員長とは違う、なんかかといって政権もね、これそこ聞くんですかと、100兆予算の中で、ね、3000万とか4000万とか5000万とか、この予算の使い方、はい、それから挙句の果てにはホテルまで行って明細書出せと、
ホテル側
もホテル側からしたら、ほなお客様との守秘義務もあるのに、なんぼ総理の関係者だからって言ったって明細書出せるわけないという中にあっても、一回か聞いたっつんですから、お宅の立食パーティー一人いくらでやってんだと、まあ、こうだから非常にね、まあ、手強いというか、極めてそういうなんていうかな、国会論戦では、 妙なところピンポイントでつく国対委員長なんですよね。だからそう、ただやっぱりその辺国民の皆さんも分かって、支持率もまあ 5% 下がりましたけどね、
はい、
まあさすがに、さすがの安住委員長も、もう散った桜をいつまでもこう拾い集めて言うわけにもいかない、だから今週がまあ限界かなっていうのがまあ私の見立てですけどね。
それでそろそろ散るんじゃないかという、うん、太蔵さんの話ですよね。
そうすると大きな問題というかマーケットに関係するような話などとはもう考えなくても大丈夫という。
僕はまあそこまで考える必要ないんじゃないかなと。それよりも例えばプレミアム商品券のですね、はい、もう始まってまだ 40% ちょっとしか申請されていないと、特に住民税が非課税世帯の方々にとってみればこれなかなか難しいんですけどね、もう政府もできる限りね簡易にお手を煩わすことなく、
はい、
交付したいんだけども、やっぱりどうしても制度上一手間やっぱり届け出を出してくれなきゃいけない、はい、手続きをしてもらわなきゃいけない、まあ、そういった課題があってまだ半分に満たない状況なんですけどね、そういったことだとか、うん、まだまだこの今おっしゃった 2万3000台で足踏み状態だと、
はい、
こういった日本経済全体の方どうなるんだ、日米貿易交渉どうなるんだ、うん、まあ、そういったところをですね、まあ、後半もう間もなく終わっちゃいますけどね、臨時国会は、最後審議してもらえたらなっていうのはありますけど、
前回ご出演いただいた時も、11月14日の7、9月期の国内の GDP、うん、やっぱ注目だとおっしゃってました。結果前期比年率 0.2% ということで、うん、前四半期の 1.8%、 市場予想の 0.9% 大きく下回って景気の鈍化が見て取れたというような状況になったんですけれども、うん、これは太蔵さんどのようにご覧になられました。
まあ、一つは駆け込み需要が、はい、まあ、それほど強く出なかったという見方と、やはりそもそも消費が弱いのか、これはやはりまだきちっとこうもうちょっと様子を見てみないとわからないなというところなんですけども、これはもう蒲田説を私は支持してるんですよ。まあ、この消費税引上げに関してはゼロとは言わないけども、それほど前回の引上げ時に比べると影響は少ないと、上げ幅も少ないし、各種対策もしているのでそれほどの心配はないんじゃないかっていうのが、まあ、非常にですね、まあ、データからも説得力を増しつつあるなっていうのが見立てです。
ただちょっと自然災害による商品マインドの鈍化どうかな。
いやだからこれがね、10月台風が相次ぎましたからね、で、農業被害も非常に大きいので、ちょっと2週間ぐらい前のデータだと農業被害が1700とか800億なんですよ。これっていうのは千葉県全体で取れる、農業生産額の1年分の値なんですよ。ということはもうそれ全部がですね、今回なくなったっていうことは裏を返すと、まあ、この冬野菜不足だとか、野菜の価格が高騰するだとか、まあ、そういった懸念も出てきますんで、決してこれは経済全体にとってはね、ちょっと懸念材料であるのは間違いないですよね。
台風の被害で作れなくなったものが流通しなくなることに伴うマイナス要因っていうのは、うん、これは GDP のマイナス要因としてこれね必ず出てくるわけですけれども、はいはい、壊れたものを修復する復興をするというようなことで、新しいお仕事が出てくるっていうような部分なんかもあって、どんな経済状況にこれからなるんでしょうかね。これ
おっしゃる通りで仕事あるんです、今ないのは人が足りないんですよ。もうとにかく人手不足で、僕も全国で講演してましてもね、もう二言目には人が足りないと。仕事はあるけどそれを仕事を やれるねその状況じゃないと、でそこでね今こうした日経平均も1万3000台で足踏みだと、2万3000台で足踏み状態だと、じゃあ今後日本経済はどうなるのかって、もうちょっとね、中長期的に、
はい、
私は考えた方がいいんじゃないかと思うのは、うん、今日本経済の最大の課題はもう何でも人手不足、
はい、
この人手不足に対してですね、今日本政府がやろうとしているのは第4次産業革命、うん、AI、うん、IoT、うん、フィンテック、ロボット、自動運転、まあ、こうした新しい技術を取り入れて生産性を高めていきましょうと。でこの生産性を高めるっていうのはどういうことかって言ったら、はい、今まで5日間かかってた仕事を2日でできるようになりましょう、うん、今まで3人でやってたのを1人でもできるようになるようにしましょう、まあ、これがまあ生産性を上げる、このね人手不足と 第四次産業革命って非常に相性がいいんですよ。だからうまくですね、この人口減少を補うこの第四次産業革命の、あの新しいイノベーションをこう取り入れながらね、やっていくと、これだけ政治が安定している、まあ、さっき鎌本さんもあの打ち外れおっしゃってましたけどね、世界から見ると桜がどうのこうのでこれだけ議論するっていうのはやっぱりもう平和の象徴ですよ、この国。いかに政治が安定してるか、うん、やっぱりそういうことを考えていくと、私はね、この人口減少と第四次産業も非常に相性がいい。したがって株価はね、決してこれから、ネガティブではない、ポジティブな方向に行く、長期的にはね、
中長期の投資テーマとして一つに AI が挙げられる、
第4次産業革命、
ね、太陽さん、それでね、すごい今のと聞いて思い出した話が、ね、というか、土曜日、先週の土曜日、はいはい、岡山に行ったんですよ。で、岡山で、岡山駅から、備中高松っていう電車で30分足らずの駅に行って、うん、ちょっとうどんかなんか食ってましたら、そこ、バス停があるんですよ。はい、あ、バス停ある、どこ行ってんだろうなってバス停見たら、運転手が確保できないため、休止していますっていう風な張り紙がついてんですよ、バス停に。だから、要は、バスで需要はあるんだけど、今それに対して対応を続けている最中でっていうことが書かれてるんですよ。だから運転手がいないで路線バスが今運行できないなんていう地域が、岡山駅、都会ですよ、岡山駅から電車で30分足らずのところでもう起こってるっていうようなこと。そこで今太蔵さんの話で自動運転ですとかで人口減少を、働き手不足をカバーするって、喫緊の日本の課題になってるのかもしれませんね、これね。
いや、だから、まあ、前からもちろんやっぱり注目テーマはそういった自動運転だから、自動車業界なんて僕は非常に注目してますし、はい、今 NEC とか富士通がすごく伸びてますでしょ、はい、ああいったところ、特に富士通なんてもう今ね、 AI を一番真っ先に導入しようとしているのは行政ですよ、だから保育園の入園の希望者と、はい、空いている保育園のマッチング、これ今 AI でやろうと。今までもう何人もの人がですね、長時間かけてこう調整してたのを、もう AI でやらせると。だからそういったことで行政効率を高めていくっていうのは、これはもう間違いなく、もうどんどんどんどん進められていきますからね。はい、で本当はね、こういった日本の優れたシステムをもっとどんどんどんどん世界にね、出していくっていうような、日本のこのいい事例をね、売っていけるようになると、もっとさらにね、拡大していくんじゃない。だそういう意味では LINE と何でしたっけ、
セトリングス、ヤフーの
統合、はい、やっぱり今までの日本の経営者やとちょっと違うなと思ったのは、はい、この分野でやっぱ世界を取りに行こうと、Facebook 20億ですね、はい、でも今はせいぜいタイだとかいろいろ合わせても1億だと、まだに差が20倍あると、はい、これはね、やっぱりなんとか逆転していくんだっていう、あの心意気っていうのはね、見てるこちらとしてはね、非常に興奮しましたよね、だからそんなに暗くない、
というのは結論で言うと、その内閣支持率が足元でなんかメディアの報道によるとやや落ちてるっていう話はありますけど、投資については、それがマイナスの影響になっているという段階じゃないという、日本株へのスタンスというのは割に長いスタンスだと強いと。
まあ、そうですね、まあ、これで思いっきり桜がもう一回咲き誇っちゃったらきついですけど、もうだいぶ散ってるなっていうのが、はい、
あとは先ほど自然災害の話ありましたけど、12月に補正予算だと、はい、やはり経済対策ってこれから必要になってくるか
と。だからそういった議論が本来はね、この国会でやられるべき で、はい、で11月先週だったかな、はい、経済財政諮問会議でも、はい、委員からやっぱり4兆円規模の、経済対策が必要じゃないかと、足元を見ると、といった議論も出てますので、はい、じゃあ数字は出るけど、それをどういう形に使っていくんだと、でこれだけ災害もあったんで、災害対策にどのくらい使われるのかというのもやっぱ議論していただけたらなと思うんですけどね、あと12月になると税制改正の議論も出てきますので、これはね、結構今回甘利さんが税制会長ですから、かなりマーケットを意識した税制改正の議論になると思うんですよ。だからやっぱり国策投資家としては、今は甘利税制会長に注目と、はい、それを私は
これからの日本っていうのをどういうふうに発展させていくかというようなことって、で今の話聞いてたんですけど、それで 例えば野党が桜の話とか取り上げると、それで野党の支持率っていうのが長い目で見るとどんどん落ちて、それがこの近年の選挙結果に毎回反映されてるっていうような考え方っていうのは、これできないですかね。これ
がまた不思議とね、もうずっと繰り返してますよそれを、ところがやっぱり桜一点なんですよね。だからそこがやっぱり日本のちょっと政治の不幸なところでもありますし、まあ、あとメディアもそこしか取り上げませんのでね、結構野党議員の中でもですね、面白い提案してる人いるんですけども、野党の政策主張、国民はほとんど関心ないですね。メディアもほとんど関心ない。でもやっぱり受け皿って言ってるんだよね。やっぱりもう少し我々関心を持った方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そのような中でですね、安倍総理大臣の通算在任期間が今日で明治時代の桂太郎氏と並んで憲政史上最長の2886日になったということで、ご意見伺いますでもですね、リスナーの皆さんへ、そこで安倍総理への評価はということで、有料か不可で伺ってるんですね。今のところちょっと不可の方が 41% ということで、一方で有の方が 24% という時点になってるんですけれども、まあ、この長期政権、政権でももうかなりね、長くなって、来年で佐藤栄作さん超えるんじゃないかっていうところまで来てますけど、
もう7年やってても支持率が半分近くあるっていうのは、これはまあ歴代の中で長いっていうのもそうだけど、まあ、最良かどうかさておき、もう最強の内閣であるのは間違いないです。もうこれだけ選挙勝ち続けた内閣は、やっぱその基盤はやっぱり経済政策が、今のこの現時点の日本にとってはやっぱり必要だっていうことで支持されてるんだと思うんですけども、ただ今後ね、これが持続できるのかと、マイナス金利をいつまでやるか、量的緩和をいつまでやるか、これだけ100兆近い財政出動、財政規模の予算をいつまでやれるのか、持続可能性っていう観点でいくと、そこはやっぱりポスト安倍のね、非常に大きな課題になってるなと。今はいいですけどね、やっぱり私もやっぱり一つすごく不安なのは、いずれやめざるを得ない、いずれ日銀だって ETF 買えなくなる、限界がある。この限界が来た時に、この出口をですね、未だどの政治家も議論してない、ポスト安倍もこの出口の議論にまだ入ってない、これがね、やっぱ投資家としては最大の心配事かなと思いますね。
でなかなかホールドからバイにはいけない
なかなか、まあ、現時点ではこう乱高下相場が続く、今もちょっとトランプさんがと中国が少し落ち着いてるだけで、また何出すか分かんないんですよ。で必ずしも足元の消費は弱くない、ありとあらゆる指標が今現時点ではそんなに良くないので、まあ、ただ今株価が上がっているのはこれから良くなるだろう、半年から1年後少し回復してくるんではないかという期待で株価が買われているというのは私の考え方ですけど、これが裏切られてるなと、なんかどうも回復遅れるんじゃないかっていうのが感じ始めたら一気に売られてしまう。
上がるためには何が欲しいですか、投資家として。
日本人が気づくことですよもっと日本人投資家がね、日本の将来にね、もっとその期待してもらうこと、今言ったように人口減少と第四次産業革命も非常に相性がいいですから、だからもっとね、個人投資家がね、やっぱり日本の経済大丈夫だと、そういう気持ちになってもらう、これが重要だと思いますけどね。
より自信を持つと、
格差格差って言うんですよ、で格差広がったと、景気の実感湧かないと、インタビュー NHK のインタビュー見てくださいよ、あなた景気の実感湧きますかって、湧きませんって言うんですよ。で職業って年金受給者って書いてある、それ年金だけだったらなかなかね、受けられないですよ。だからそうじゃなくて、やっぱり景気の実感湧きたかったらね、やっぱり少しの目からね、やっぱ投資をしないと、今の経済政策の中では実感湧きづらい、
まず参加することっておっしゃってましたよね、まず参加してほしい、太蔵さんね、はい、それでやはりちょっとした勇気が必要であるということでしたね。そうです、
あまり勉強してもしょうがないです、
そして、中長期の投資テーマとして AI、第4次産業革命、
自動運転
など取り上げていただきました、さて次回太蔵さんのご出演は12月3日となります、
いよいよ年末ですね、
年末になりますけれども、
結構強いんですよアベノミクスって、12月ね、なんだかんだ、
期待したい、
期待したいところです、
元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さんどうも
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。